こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。別冊 NHK 100分で名著集中講義大乗仏教、こうしてブッダの教えは変容したわ。仏教学者佐々木寛が釈迦の直接的なとしての釈迦の仏教と、後に広がった大乗仏教との距離、連続性変化の理由を解説する一般向け仏教入門書である社会人学生との対話という形式を用い、専門用語を単に並べるのでなく同じ仏教なのに、なぜ教えが大きく異なるのかという問いを軸に議論を進める、出家者が厳しい修行によって苦しみを滅することを中心に置いた初期の仏教が在家者を含む多くの人の救済、無数の仏、浄土、宇宙家世界観を語る大乗へ至る過程が主題である、般若経、法華経、浄土経、華厳経、密教などを取り上げ、それぞれを孤立した宗派知識としてではなく、救済の範囲を広げる試みとして位置づける、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自己鍛錬の道から修正救済を担う大乗へという転換、本書の出発点は釈迦の仏教と大乗仏教を安易に同一しないことである。著者の整理では、初期仏教の中心には苦しみが生まれる仕組みを理解し、戒定過程を通じて本能を取り除くという修行の道がある。出家して共同体で生活し、解脱道を目指すことが重要であり、超越的な救済者へ願いを託す宗教像とは異なる。この枠組みでは、日々の労働や家族生活を担う在家者が出家修行者と同じ仕方で実践することは容易ではない。大乗仏教はその実践上の隔たりに対し、悟りへの可能性をより広く開く方向で展開したと説明される。誰もが名仏し得るという理想、仏や菩薩の働き、高徳の共有といった発想は、修行の価値を捨てたというより、救済の受け手と経路を拡張する装置だったと読める。著者はこの変化を単純な堕落や進歩として裁定せず、教えが社会の条件と人間の必要に応じて多様化した歴史的過程として検討する。したがって読者は、原始仏教と大乗の違いを数波間の優劣ではなく、どのように苦を減らせるのかという問いへの異なる回答として捉え直すことになる。次に、社会的基盤の変化が促した在家者にも開かれた救済の構想、大乗仏教の成立を理解する際、本書は思想内容だけでなく、それを支えた社会条件にも目を向ける。出家者の共同体であるサンガが安定して存続するには、食物や生活物資を提供する在家者、比較的安定した政治経済環境が必要になる。しかし、インド社会の政治的状況が変化し、人々が生活防衛を優先せざるを得ない局面では、出家共同体を継続的に支える余裕が弱まった可能性がある。これは大乗成立を一つの原因だけで説明する議論ではないが、厳格な出家修行だけを中心に据える教えが、広い社会の苦悩にどう応答したかを考える重要な視点となる。本書が示すのは、在家者が仏教の終焉にいるだけではなく、仏教の理念と実践の変化に関わる存在になったことである。全国紅葉、経典、樹脂、念仏などは修行を単純化した代用品というより、生活の制約を抱える人にも仏教的な救済との接点を与える方法として理解できる。さらに、多様な教えが互いを完全には排除せず併存してきたことも仏教拡大の条件として論じられる。歴史を踏まえることで、教義の多様性は混乱ではなく、苦の現実に応じた選択肢の増加でもあったことが見えてくる。さらに、般若経の空が変えた。悟りと経典の位置づけ、第2項で扱われる般若経は、大乗仏教の重要な展開を示す経典群として位置づけられる。その核となる空は、物事が固定的で独立した実体を持つという見方を崩す概念である。ただし、本書の文脈で重要なのは、空を抽象的な哲学用語として暗記することではない。固定した自己や対象への執着をほどくという初期仏教の方向を引き継ぎながら、般若経が仏菩薩、修行、高徳といった概念さえ実体化しない視野へ押し広げた点にある。この発想は、悟りを特定の少数者が所有する到達点として閉じず、あらゆる存在の生物可能性を語るための理論的な足場にもなる。また般若経の世界では、経典そのものが仏の働きを担うような重みを持つ。経を読み、保ち、書写し、広める行為が高徳と結びつくことは、教えへの接近の仕方を出家修行だけに限定しない。もっとも空は何も存在しないという虚無論ではない。わしろ、固着した理解から自由になることで、関係の中で生じる苦しみと慈悲の可能性を考える契機となる。本書は難解とされがちな空の思想を、大乗が救済の対象を広げる際に必要とした認識の変化として配置している。そして、法華経と浄土経が示す仏の永続性と他力の救済。本書は法華経と浄土経を通じ、大乗仏教における仏の役割が大きく変わったことを示す。法華経では、一仏上の思想、すなわち最終的には全ての人が仏になる道へ向かうという構図が強調される。 また釈迦は歴史上の一人の教師として生涯を終えた存在にとどまらず、遥かな過去から修正を導いてきた久遠の仏として描かれる。これは教えを聞く者に仏の導きが現在にも及ぶという時間的な広がりを与える。一方、浄土教では阿弥陀仏への信と念仏が救済の道として大きな意味を持つ。厳しい修行を自力で完成することが困難な人にも仏の誓願という他力を通じた希望が示されるのである。ここで他力は努力を一切不要とする安易な面積ではなく、自己の能力や道徳的達成だけでは超えられない苦しみをどう扱うかという宗教的問題への応答である。初期仏教の自力的な解答と比べれば救済の仕組みは明確に異なる。しかし本書は両者の差異を隠すよりもその差異が生まれた意味を理解させる。法華経の普遍的成仏と浄土教の阿弥陀信仰は、大乗が救われうる人の範囲を現実的にも想像力の上でも拡大した代表例として読める。最後に、加減密教から禅までを貫く多様性と大乗の自己検証、後半では加減系密教、涅槃教、禅などにも視野を広げ、大乗仏教が単一の理論ではないことを明らかにする。加減の世界観では個々の存在が相互に深く関係し、一と多が隔てられない壮大な宇宙像が示される。密教では大日如来を中心とするマンダラや三口意を用いる実践を通じ、宇宙の真理と修行者の結びつきが表現される。これらは阿弥陀仏への信仰とは異なる方法で、仏の世界を現在のキルタイ言葉認識へ近づけようとする試みである。禅も経典への態度や実践方法では独自性を持つが、自己と世界を肯定的に分ける執着を問い直す点で仏教の開拓という課題に接続している。本書が興味深いのは多様な発展を紹介するだけでなく、大乗が抱える理論上の難問にも触れる点である。とりわけ全ての存在が悟れるとする主張をどのように整合的に説明するかという問題は、救済を普遍化する思想の強さと緊張を同時に示す。また大乗経典の成立や釈迦の直接との関係をめぐる議論にも目配りする。信仰の内部にいるか否かを問わず、教えが権威を得る仕組みと変化しながら伝統であり続ける仕組みを考えさせる構成である。結論として、本書は反逆信教や念仏、法華経、密教禅といった言葉を断片的には知っているが、それらがなぜ同じ仏教に属するのかを整理したい読者に適している、特定宗派の信仰を進める本ではなく、初期仏教から大乗仏教への変容を歴史的思想的に見渡すため、宗教を知識として学びたい人にも有用である。特に出家者の解脱を軸にした教えから在家者を含む世救済へと重心が移ったという対比は、日本仏教の多様な実践を理解する基礎線になる。読者は各宗派の教義を正語で即断する前に、それぞれが苦しみ、修行、発、救済という問題をどう組み替えたか比較できるようになるだろう。他の入門書には宗派別の知識を列挙するもの、あるいは特定の経典を深掘りするものが多い。その中で本書は対話形式の平明さを保ちながら、教義の際を生んだ歴史的条件と思想上の論理を一つの見取り図にまとめる点で際立つ。大乗を釈迦の教えと完全に連続するものとして美化せず、隔たりや問題も示す姿勢は信仰への賛否とは別に、仏教史を批判的かつ公平に読む助けとなる。ご支援いただける場合は佐々木寛、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。